こんにちは、川野ゆうまです。先日7月31日で、ちょうど僕がライトアップコーヒーを始めて10周年だったので、今日はねちょっとね、一緒にライトアップコーヒーを始めた綾原さんをゲストにお呼びして当時をちょっと振り返りつつお話ししていこうかなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。綾原タミトです。
わーい。まあちょっとね、懐かしい話とかをねできたらなと思ってるんですけど、コーヒー屋を始めてもう10年ですよ。
そうですね、早いですね。
早い、本当に振り返るとあっという間な気がするけどね。もともとは2人で始めたんですけど、その前はねただのコーヒー好き仲間という
か。まあそうですね。
ね、どんな感じだっけ、もともと最初。
なんかアルバイト先がまあ店舗は違うんですけど、もともと同じで、エクセルシオールっていうカフェで、僕が武蔵境の店舗で働いてて、で川野くんが昭島の店舗で働いてて、だって店長同士が仲良かったっていうのもあって、
そうだね、そうだね、
まあ、ちょっと交流があって、まあ、でもエクセルの中でもそのコーヒーに対して興味持ってやってるって人はそんなにいなかったから、それでなんか昭島に熱いやつがいるみたいので、最初ちょっとこう
熱いやつがいる
交流したっていうのが始まりで、まあ、その最初はそのでもコーヒーといっても、まあ、ラテアートだったよね。
そうだね、ラテアート連を、
そうそうそう、
なんかしてましたね。
してましたよ。
牛乳買って豆買って、
いやめっちゃやってたよね。
そう、家にも家庭用のマシン買ったりしてた。
2010年とか、本
当2010年か、
そのくらいじゃない、多分。
いや2010年2010
年10年11年とか、
夏
の話、大学多分僕が本当1年とか2年とか、そのぐらい。
大学1年、そう。
武蔵境の店舗の店長がすごい有名な人で、
そうだね、
ラテアートとかでも本当にみんなが名前を知ってるような人で、すごいドトールの社員としてもなんか最年少でマネージャーになったみたいな、結構すごい人が、そうたまたま武蔵境になんか赴任してきて、それでその人がラテアートを僕の目の前で見せてくれて、わーすごいみたいな。その当時はそのラテアートってこうピンって書くようなものしか知らなかったから、
熊さんの絵とかね、
そうそうそう、そうじゃなくてもうその対流だけで白い模様をがこうカップに浮かび上がるのがすごい不思議で、自分もやってみたいなっていうので、そのすごいね、懐の深い店長だったから、閉店後の店舗とか使わせてくれて、自分たちでコーヒー豆と牛乳買って、そう練習して、
練習してね、
で昭島にもなんかラテアート練習してるやつがいるから、
そう
一緒に、
あ、それ俺のことね、
そうそうそう、一緒にやろうぜって言って、
そうそう、
あの方も本当18とか19とか
やば
いの時、
黙々とやってましたね。
黙々とやってましたね。当時は正直そのコーヒー味云々っていうよりかは、もうアートが楽しくて、
そうだね、
そのみんなでやればやるほど上手くなるから、
うん、
そうそう、その、まあ、成功体験みたいなのがどんどん積み重なって、
うんうんうん、
で夢中になってましたね、
ずっとウィング頑張ってたもん。
まだねそんなにこう時代的にもラテアートってものが、まあ、今ほど認知されてないっていうか、
そうだね、
うん、
やってる人もそんな今ほど多くなかったのかな。
そうそう、当時ほんとストリーマーとかがあって、
ま
あ、ちょっとずつラテアートなんかあるらしいよみたいなぐらいだったんじゃないかな、
すごい人が何人かこう飛び抜けてる方がいてみたいな、
そうそうそうそう、ほんと黎明期みたいな時代で、まあ、川野くんとか当時YouTube チャンネルとかラテクラブみたいな感じで、
そうやってましたね、
作って運営してくれてて、結構それなりにね再生
なんか
されてた
よ。やり方と運営の仕方よく分かんなかった、とりあえずな動画出したら見てくれ、
そうそうそう、 Facebook とか YouTube とか、
本当に Facebook とかね、まだインスタがない頃、ね、
そうそうそう、いやそうなんですよ、やってましたね。
ラテ連から始まったっすね。
ラテ連から始まった。
でも気づいたらカッピングとかドリップするようになった。
そうだね、そのまあそれでラテアートの練習でずっと一緒にいるし、まあ普通にこうたわいもない話していく中で、まあ、普通に仲良くなっていって、で僕とあとフグレンの、今社長をやってるケイヤ君と川野君の3人で、まあ、結構その同じ店舗というかエクセだったんで仲良く、3人で行動していて、
コーヒーはいろいろ回ったりとかね、
そうそうそう、当時はブルータスかな、
そうだよ、そう伝説の
伝説の回、
ね、あの伝説のねコーヒー特集ね、
あれがちょうど出た時で
2012年ですね、あれ出たの、
そうですよね、
そうそうそう、
そもそも盛り上がってるらしいみたいな、
暑かったあの時は、
それでまあいろいろブルータスを片手にいろんな店舗回って、
本当だよね、
でやっぱり面白いなみたいな、コーヒー最初はラテアートから入ったけど、味わいがそれぞれ違うし、
そうね、
お店によってコンセプトも違うし、そもそもすごく 輝いて見えたというか、
いや本当にかっこよく見えたね、
かっこいいなみたいな。それでちょっとコーヒーへの、まあ、憧れがめきめきと、はい、芽生え始めたのが本当その辺の時期ですね。
やってみてえなって、
うんうんうん、
なんかあの新しさね、なんか
そうだね、
コーヒーとして苦いコーヒーじゃなくて、だけじゃなくて、うんうんうん、フルーティーの浅入りを、
本当になんかこれから来る文化なんだろうなっていう、
これはねすごかった、
ワクワクしましたよね、
ワクワクしてた
ね当時は。
確かに
そうなんですよ。
その時に僕は焙煎機買ったの。
あ、そうそう、大学、そう大学中にね、
12年に買った気が
する。謎に焙煎機買って、
うんうん、
そういう謎に焼いてたね、
焼き始めたね
急に焼いてたからさ、しかも大学とかも休学してた気がする、
うん、もう止まんなくなっちゃ
った。そうそう、
で止まんなくないよね、あのさ
そうだね、
ワクワクは。
いや、カズくんはちょっと異常だったけどね。
いや、うん、コーヒーあんだけあって、自分もそれ作りたいってなって、豆めっちゃ買ってさ、
そうね、
一時期。なこれどうやったらこんななんだろうみたいな。
そうそう、エチオピアとかめっちゃ焼いてたよね。
エチオピア焼いてた。うん、イルカチェフェ G1 焼いてた。
そのね、時代の。
そう、その時代の。
よきエチオピアだ
よね。よきエチオピア G1 と、ガテマララフォーリーと、
そうそうそう、
コスタリカカンデリージャーズテイストは。
そうだね。
そう。懐かしい。
うん、懐かしいっすね。
店になるまでは、うん、そこからあれか学祭とか、
あ、そうだね、2人でいろいろやったのは学祭とか、
そうだね、学祭、
あとはそのさっき言ったフグレンのケイヤ君と、うん、なんかコーヒーチームみたいな、コーヒーギアみたいな、ちょっと非営利団体みたいなのを作って、まあそれで結構布教活動みたいなことはしてたかな。
そう、布教活動したいねみたいな、うん、してほしいねみたいな、
まあ、コーヒーサークルか
って、コーヒーサークルみたいな感じで、うん、そうだね、
そう
だね、
そうそう、
店借りてなんかあれか、北欧行った時の豆カッピング会、
そう、カッピング会やったりとか、なんかなぜかセミナーもやってたし、
確かに
その学生なのに
セミナーってのすごくない？
やってたよね、
うん、
普通にエアロペースとか
やってたセミナー、
ドリップとかもやってた、
来てくれる人すごい、
いやすごいよね、謎のさ学生のさ、うん、サークルに何の説得力があるんだっていう、
うん、
あでもそれで思ったかな、やっぱその説得力欲しいなみたいな、
ああそうだね、うん、そうだね、そうそうそう、もっとこうなんか説得力ある感じで、
そうそう、自分がまあバリスタとして一応その時も思ってたけど、
うん、
やっぱその周りから見たらただの大学生だから、
まあね、そうだね、
店と やってたらそのお店の誰々として認知されるのかっていう、
そうだね、
そういう気持ちはやっぱりそのコーヒーサークルの活動をしてても思いましたね、う
んうん、いや店やりたいと思ったね、
うんうん、
その時で最初なんかね誘ったんだよね、相原くんを、
うんうん、
店軽く、すげえ軽く、
うんうんうん、
どうみたいな、でなんか焙煎美味しかったらいいよみたいな、
ああ行った行った行った、
最初は美味しくなかった、
あそうだ、
正直そんな美味しくなくて、
うん、そうそうそう、
美味しくな、すごい美味しいんだったらいいよみたいな、
あそれ言いましたね、
いいかって、あそうか、
結構本当に全然店始めるずっと前だよ、
ずっと前、その結構初期焼き始めてちょっとしたぐらいの時にすごい勢いでなんか店でもやるみたいな言ってみたら、美味しいんだったらみたいな、
そうなんですよ、
そっからヨーロッパとか北欧旅行行って、
そうだね、あれがやっぱブレイクスルーだったというか、まあ、
もうよりみんなのめり込んで、
うんうんうん、
で焙煎もやっぱ味覚超えるから美味しくなるし、
うんうん、急にうまくなったからね、
本当明らかにうまくなったね、
そうやっぱりヨーロッパ回ったのがでかかった
でかかったね、あの経験値、
うん、
今考えるとすごいよね、
いやすごいね、
コレクティブで普通にカッピング会始まった
り、いやすごい優しいよね、
みんなさ
本当に
豆持ってって変なやつって思われなくてさ来いよみたいな、
すごいよね、
あのクリンプソン&ソンサンズ、あ
めっちゃ見せてくれたよね、
マネージャー陣4人ぐらいこう座ってさ、いや
なんでっていう
メニューの上から全部、
うん、そうそうそうそう、
あれやばかったよな、
なんでっていうね、うん、多分ほんと1杯2杯分ぐらいしか払ってないけど、
うんうん、
本当に上から全部出してくれた、
ワークショップコーヒーとかもね、
そうそう
無限に
信じられない、
信じられないウェルカム具合だったね、あれ
そう、なんでなんだろうね
すごいよ本当、あれも見てやっぱコーヒー業界ってすごいな、
うん確かに
イケてんなと思った、
ね、イケてるなって思ったね、う
ん、思った、あんなウェルカムしてくれる横のつながり強い、
うん、
で焙煎美味しくなって俺もなんかあれ美味しくなったんじゃないかなっつって、学祭の後学祭したのかな、
うん、うん、学祭はねそう3回ぐらいやったかな、
その3回
僕が一応日本大学の芸術学部っていう、
まあ、日芸
のデザインだったんですけど、うんうん、日芸の学祭は結構盛り上がるんですよ毎年、
やばかったね、
うん、結構そのみんな学祭のために生きてるから、
学祭のために生きてる、そ
う、まあ、美大生多分全員共感するけど、
あそうか、そう
美大生って芸祭のために本当に生きてる、
そこで何かこうお披露目したり、
そう、そこで仕事もつながるから、
仕事もね、
そうそうそう、
そこで
自分の発表して、うん、まあ、外部からもいろんなねスカウトが来てるから、
スカウト、
そう、まあ、甲子園みたいな感じです、
甲子園すごい
本当に、
なるほど、
芸祭で何発表するかみたいな感じで、まあ、映画学科の人とかもやっぱ、うん、自分の本心の作品を上映して、そこに本当にそこから引き抜かれることもある、
へえすご、 映画
化僕満研だったんですけど
満研
もあの編集者の人とか来て
漫画研究会ですか。
そう漫画研究会です、はいはいはい、漫画各部活そう、そこで本当に編集者に名刺渡されて
マジ。
そうそうそう、そこからあのネーム持ってきてよみたいなのも全然
すごい
ありましたし、実際それで友達デビューしてるし、
すごいね。
まあ、何だと思います、芸祭がねとても重要な
重要な
お祭りで、そこで僕はあのコーヒー屋をやるっていうね
漫画じゃなくてよか
った。漫画じゃなくてそうそう、当時まあそのデザイン学科であり、うん、熱血漫画根性会っていうその漫研の会長であったんだけど
会長
けどあのまあまあすごいコーヒーのめり込んでたから、うん、そのまあ漫研の活動もしてたけど、うん、まあ、コーヒー屋さんの屋台をやって、多分本当に最初は2年生かな3年生かな、あのラテアートカフェみたいのを最初始めたんですね。
やったそう、あれでしょ、みんなお客さんの前にひざまずいて
やったやつでしょ。そう、目の前でラテアート書くっていう
前で目の前でね、そうそうそう、
楽しかったね。
楽しかったね、
うん、あれオニバスの豆ね使わせてもらって、そうそうそう、
一緒でなくなってんでも
優しかった ね坂尾さんも本当に、ね、
うまかったし、あれも
うまかった。
オニバスブレンドだっけ、
オニバスブレンド
うまかったよね。
いや、あれ一番うまいと思ってた、ね、あのラテにした時
ね、本当にうまかったよな。
そうそうそうそうそう、うん、オニバスの豆使わせてもらって学祭やって、うん、で4年生か4年生の時はあの ラテアートカフェじゃなくて普通にドリップ1本の結構とんがった店、
ドリップスタンド作ったもんね。
そうそうそう、あのブラックのコーヒーしか出さないっていう結構とがり散らかした店、それをカーム君の豆で
そうだね、
そう3種類ぐらいで、うん、コスタリカとかテマラとエチオピア、
やった気がする、やった気がする、うん、その時にある程度美味しくなったの。
そうそうそうそう、美味しくなってた、美味しくなってた。あれはもう完全に
いけると思った。
そうだね、
と思った。正直その時店いけると思った。
なんか当時、まあ、いろんなコーヒー屋さんがある中で、うんうんうん、まあ、本当に遜色ないというか、全然こう一角に食い込んでいけるぐらいの
レベルに来たのかな、
クオリティなんじゃないかなって思ったからまあカフェもねやったし、うん、自信を持ってやっぱ伝えられたよね、お客さんに。
そうだね、そうだね、
そう、まあ、学祭は本当、まあ、大成功だったというか、
一大イベントだったね。
あれのそうですね、成功体験がなんか
確かに
自分でお店やってみたいなみたいな、
そうだね、
うん、意識につながったかな。
出す側の喜びを知ったよね。
うんうんうん、
こう今まではコーヒーギークとして飲みに行ってって感じだった、
オタクとしてやってたけど、そうむしろ出したいみたいな、
むしろ出して喜んでもらう、こんな嬉しいんだ、うん、
やっぱしかも全然さ知られてないじゃん、スペシャリティコーヒーってものが、うん、
当時は特にね、
うん、そうそう、なんかサードウェーブが来てんのかなみたいな。
そうサードウェーブって言葉がなんか知られ始め
ブルーボトルも来る前だったし、
そうそうそうそうそう、
これからなんかこのコーヒーがどんどん広まっていくって考えるとすごいワクワクして、
いや本当そう、
そう、そのね本当一端を担いたいっていう気持ちが
そう
やっぱあったね。
そうね、
若かったし、
そう勢いでも
うそうそう
やるしかねえみたいな
感じがいましたね。でそう川野くんに誘われて、で2人でね大学生の時に物件とかいろいろ探してて、
そうですね、
そうそうそうそう、
代々木上原とかも
あった、ああ行きましたね、
中目も見てた気がする。
いや見てましたね、行けてる、まあやっぱ文化の発信地としていい、ふさわしい場所がいいなっていうので、そういった意味でちょっとあの人が集まるような場所っていうので、
そうでも西側でちょっとそうだ、ね、華やかさもありつつみたいな、
吉祥寺も候補にありつつ、まあ僕らどっちもね西の人間だから、
西のね、うん、まあ、中央線のね人たち、
そうそうそうそう、
ゆかりがあるからね、まあ、で吉祥寺に結局ね、
そう奇跡的にね、
奇跡の物件が、
いやマジでありがたい
奇跡物件
やっぱね、大学生でもう絶対金ないから、うん、マジで弾かれるからね、その、うん、テナント探してますみたいに言っても、
うん、舐められるよ、ね、
そうめっちゃ全然もう人として扱ってくれない、
人として扱ってくれないお客さんになれない、
なれないですね。
そうね、
なんかそのあ今ないねみたいな、
ここねないね、ねそれだけだったよね、
メールアドレス書いて、うん、で出たらあの連絡するねって言って本当追い返されちゃう。
そうだよね、そんなバカ。
そうけどその今さっきのね1号店の物件を、うん、あの探してくれた、見つかってくれた、うん、結構その会社はすごい真摯に、
うんね、
若い才能を応援したいみたいなので、うん、対応してくれて、
そうで電話くれてね、
そうそうそう
出たよみたいな、
今の物件を探してあのおすすめしてくれて、うん、でも本当に奇跡の物件だったと思う。
まあ奇跡ですね、うん、吉祥寺でまずあのサイズないし、
そうだね、
ない、ま、マジで今探しても絶対無理だね、
うん、いやかなりしんどいと思う、
かなりしんどいねあれは、うん、
目の前公園で
ね開けてるしすげえいいと思う。
これはちょっとね駅から遠いけど、うん、これはいいなと思って、
いいなと思ったねあれは、
思った思った、
なんとか。
なんとかね。
気合でねじ込んで。
気合でねじ込んで、やっぱ物件取得するだけでもね、結構お金かかるから。
そう。いや、なんとか安くしてもらって、なんとか金ギリギリに、ね、集まったか集まってないか分かんないぐらいでなんとかなって、鍵もらえるとりあえず。
そうそう。
とりあえず鍵
が。鍵だけゲットしてね。でもその内装業者に、あのお金をね払えるほどの
絶対無理だ、
持ってないから
無理無理無理、
そう全然大学、その前まで大学生だったからさ、韓国にいたって大学生だったし、うん、そもそも
その時もね、
そうその時も僕が多分卒業して1年目とかで、
そっかそっかそっかそっか、
で韓国がまだ4年生とかだった、
そうだ、
時に2人でオープンしたから、
そうだね、浪人休学して2年ブランクで逆転するっていうね、
そう俺の方がなんか早く卒業しちゃ う, そう
先輩
の
と、いやでも気合いで1ヶ月
1ヶ月ぐらいで工事やったよね。
だって7月1日に鍵もらって31日のオープンだもん。
いや、そうそう
そ
う。
それで DIY でやってんだよ。
1ヶ月いけるっしょ。
いけるっしょ、やるっしょみたいな。
やばいって。普通に。
やばいって、もう。
見切り発車だったね。
うん、みんなで。でも、ペンキ塗ったりとか、あれすげえ楽しかったね、
うんうんうん。
壁立てたりとか、最初の頃。
僕が一応その日芸で、まあ美大生で、あの、美大、日芸はグラフィックだけじゃなくて、うん、結構その、あの、工業製品とかも作る。木工だったり、あの金工とかも扱ってたから、それであのいろんな木の加工とかも、
うん、工房を借りてね、
そうもらって、あ、運が良かったね、
うん、
それでこういろいろあのテーブルとか椅子とかも手作りして、
そうだね、椅子までテーブルまで作って、
建築学科に一応友達がいたから、
そうだね、
そう
イケてる彼が
イケてる彼がで、ちょうど大学院に行くみたいなので暇そうだったから手伝ってよって言って、
手伝ってよって、
そうしたらすんげえもうめちゃめちゃね真摯に、ほんと泊まり込みで、
泊まり込みだったよね、家に行ってさ模型までみんなで作ってさ、
そうそうそうそう、
これ こっちがいいんじゃないかとかさ、はい、
みんなであのあだこうだ言いながら、
あれも楽しかったな、
1ヶ月で
青春ですね、
なんとかね
ギリギリね、
こうじつくオープンでも間に合ってないからね
間に合ってない、9時オープンとか言って9時に全くできてないの
多分夕方のほんと5時とか
にオープン遅れますとか言って夕方の5時になんとかギリギリね
オープンした気がする、そうそうそう、
あれはもう面白かったな、
面白かったですね、
うん、面白かった、まあ、それでオープンしたと
しましたね、
はい、
そう7月31
日1ヶ月以内に、
うん、2014年の
7月31日に、
そうそうそう、10年前ですよ、
そうだね、いや懐かしいよ、
懐かしいですね、
うん、というわけで、
うん、
まあ次にまたその続き話す？
そうですね。
オープンしてからの話とか、
はい、
なんやかんやをまた続けて話して、ちょっと思い出を振り返る回になりましたけど、はい、また聞いてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。